じゃあこの間ニューヨーク行った時に録音でお世話になった吉松さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。全然関係ないんですけども、先週ですね、日本のポッドキャストで今一番人気があるバイリンガルニュースというポッドキャストになぜかゲスト出演することになりまして、
はい、
今最新の回で162っていうエピソード番号だと思うんですけど、まあもし聞いてない人がいたらちょっと聞いてみてもらえるといいかなと思います。
うん、面白かった。あ、面白かったっていうか最後の残り10分ぐらいのとこで止まってるんですけど、今長いんですよ。
ちょっと長かったですよね。
すごいびっくりした。
全然タイムモニタリングしないで録音してたんですけど、
あ、
なんかもうこれ2時間ぐらいいってんのかなと思ったら全然超えてましたね。うん、
びっくりした。いやでもね、全然何1時間40何分になって、あれまだそういえばずいぶん長いなと思って気づいたらもうそんな時間経ってたって感じだったけど。
そうなんですよ、まあ、去年ぐらいから実はなんか録音収録来てよみたいなことは言われてたんですよね。
うん、
なかなかタイミング合わなくって、で今回ちょっと事前に連絡したらちょうどタイミングが合いそうだったんで、家に行って撮りましたね。うん、
いやこれいいのかな、話をしネタバレ的なこと。
まあチラッとであればいいんじゃないですか。
いやいや、ほらヨタ話好きのね、僕としては、マイケルさんと結構こうだいぶヨタ話、リビルドでハクさんとかがよく言うようなヨタ話チックな流れに一瞬なってたじゃないですか。
なりましたね。
あの辺がね、やっぱりみんなそういうことを考えてるんだなっていうのを、
そうそうそう、
思った。
あの流れは結構白朗さん的な流れだったから、
うんうん、
まあ同じ話まるっきり繰り返すのもあれだなと思ったんですけど、まあ、結構面白かったですよね。
うん、いやで、プログラムがプログラムを書くこともできる、あ、これもう一回ネタバレかな。みたいな話になって、わ、それをもうもろにマトリックスの世界だよみたいな、
うん、そうそうそう。そうなんですよ。まあね、バイリンガルニュースはウェブサイトがないので、バイリンガルニュースというツイッターアカウントから iTunes のページにリンクするか、まあ、iTunes の中で検索とかをしてもらうと出てくると思いますんで、うん、はい、お願いします。まあ最初はそんなところで、
はい、
今週ね、僕帰ってきた次の日から Google I.O. をやってましたけども、その話をちょろっとしたいかなと思います。
はい。
うん。
キーノート、生でっていうか、ネットで、
うん、
見ました。初めからお尻まで見ました。
うん、うん。
はい。
僕も見てましたけど、去年よりでも、ちょっと短かったのかなと。別に短かったと印象なわけではなくて、
うんうん、
去年とか多分毎年3時間コースだった気がするんで、
うんうん、
一応2時間半で終わったので、そこは良かったかなって思いましたけど。
そうですね、いや僕はだから最後の最後まで、で Nexus 5S の発表は来るのかな来るのかなっつって終わっちゃったんで、あれあれ終わっちゃったっていう、
うん、確かにね、
うん、
そうなんですよね。まあ前回かなんかもちょっと話しましたけど、なんかクラウド系の発表はほとんどなくて、
うん、
なんか来月だかに別途イベントがある感じらしいんですよね。
あ、そうそう、ニューヨークでも、ね、やるんですよね、あれね、
うん、
ニューヨークでやるの、ニューヨークでもやるのかな、
なんか各地でやるっぽい感じはしました、うん、だからまあ基本的にその Google クラウドコンピューティングエンジンとかその辺の話題は一切なかったんで、
うん、
一応ねそれでちょっとこじんまりとした感は若干あったと思うんですけど、そうですね。一応じゃあ順当にっつうか、
はい、
Android の話からですけど、
はい、
どうなんですかね。Android M っていうので、なんか一応噂ではマカダミアナッツクッキーらしいですけど。
マカダミア、MNC ってそうそう、SDK だったっけ？
そうそう。
MNC になってましたからね。
うん、まあそれが最終形になるかわかんないですけど。うん。
なんか無理やりすぎるっていう。まあでも M&M's ってわけにもいかないし。
そう、最初はね M&M's とか考えた、あ、なんだっけ、マカロンとか、
うんうん、
噂になってましたけど、ちょっと M&M's はパンクシュエーションキャラクター ていうか、そのアンドとか、はいはいはい、アポストロフィーが入るんで、ちょっとなんかプログラマー的には嫌かなって思うんですけど
確かに そうですね。
そんなことないですか？
続けて書けないのはやっぱ嫌ですよね。
なんかそのソースコードの中に、うん、例えばクラス名とかに書けないじゃないですかまあね、うん、エンコーディングとかにもなんか変な影響が出るかもしれないし。
確かに。どうしたってだから MAM とか MAM とかになっちゃう
そうそうそう、うん、そういうのはありましたけど、まあ、あのね、アイスクリームサンドイッチで ICS っていうのが確か 4.0 だったんで、
ええ、
まあ長いのは別に許容してもいいのかなっていう感じですけどね。
はい、内容はどうなんですかね。多分もう日本でも日本語のそのまとめ記事みたいなのがいくつか多分あると思うんで、
ええ、
知ってる人は知ってるんだと思うんですけど、
はい、
大体こう予想通りな感じじゃないですか。
そうですね。
なんだっけ、あの4つだったか、あの輪っかが丸いのが出てきて、一番最初がアップパーミッションズの話で、うん、パーミッションインストール時にまとめて選んで、あとはもう知らないっていうんじゃなくて、使うタイミングで、要求してます、あ、パーミッション要求してますよっていうのが出るようになって、そのタイミングで、許可拒否できますとか、
うん、
あとアプリケーションアプリケーションごとに、このパーミッション許可してますよって一覧がバーって出て、その画面で拒否できる、はい、あの後で拒否できる設定ができたり、それからパーミッションから見た、このパーミッションを許可してるアプリ一覧みたいなのも、まあこれは今でも見えるのかな、
うん
うん、が見えますっていうやつですね、はい、
はい。そのアプリのパーミッションを後から外すっていうのはなんか昔出たんですよね、一瞬 4.3 ぐらいの時に。
うんうん、はい。
だけどなんかいろいろ問題が起こるからっつって消されちゃったのかな、確か。
そうですね、あまりに動かなくなっちゃうアプリが増えるってやつです、ね、そうそうそう。
あとまあ、サードパーティーのロム、例えばなんだろう、サイアノジェンモードとか、あの中国で作ってる MyUI とかではこの機能標準で入ってるんですよね。
うん、
うん、でもまあそれね、これ対応してないアプリにこの機能で権限を落とすとランタイムでいきなりクラッシュするとかなるんで。
そうですよね、
まあでもそれは今回のやつも多分そうなんですよね、
うん、そうなんですよね。まあでもこれはそれ、M で動かないっていうことになっ、まあそれが理由で動かないっていうことになったら、もうデベロッパーの責任ですよっていうことになったんでしょうね、こっから先は、
う
ん、
まあ、そうですよね、うんうん、そうそう、まあこの話多分去年とかもリビルドでなんか何回も話してたんですけど、一応ね、例えば位置情報を使うアプリなんだけど、別に毎回必要なわけじゃなくて、ある特定の機能だけ位置情報が欲しいっていう時に、位置情報を要求するパーミッションを入れると、それだけでインストール率がめっちゃ下がるとか、そういうのが多分あって、まあその必要な時に許可を求める方式に変えたということなんですけど、まあ言ってしまえば iOS と同じになったっていうことですね。
そういうことですiOS 今まあ、iOS は iOS で7と8の間でもなんかパーミッション要求するために呼ばなきゃいけない、API っていうかクラスメソッドっていうかが違うんですよ、うん、確か、
はい、
でだから iOS7 だったらこっち呼んで、 iOS8 だったらこっち呼んでみたいな if 文を書かなきゃいけないんですよね。なんか、うん、アプリ作ってて、確か GPS のパーミッション呼ぶときになんか全然GPS 許可されなくて、うんみたいなこと言ってたら、 iOS8 ではこっち呼ばなきゃいけないんだみたいなことになってて、びっくりしたみたいなのがありましたね、うんうん、まあまあでもそうそう、やることは、最終的にできることは iOS8 で、7でもうできてたんですよね、その、
うん、
まあ、必要な時に呼ぶっていうのが。
そうですね、うん、
あ、そうか、もっと前からできてたか。
ただもっと前からは、例えばコンタクトリストへのアクセスとかは別に何も権限なく、ユーザーに許可求めなくてもできてしまってたので、一瞬問題になって、それで許可を取らないとできなくなったんですよね。
そうかそうか、そうですね、うん、
うん、でちょっと発表見てて気になったんですけど、その後のディテールの What's New Android とかもちょっと見てたら、そういうふうにランタイムでパーミッションを求めるためには、その M Android M 以降をターゲットにしてないとダメで、 M 以下をサポートするためにはインストール時に許可を求めないとダメですって言ってたんですよね。
うん、
だからそれだと M 以下を切り捨てないとこの機能を使えないってことなのかなっていうのが、若干こう不安感を 思ってしまったんですけど、
結局、まあ、あの単なる想像ですけど、結局マニフェストに Android のあの Android マニフェストってやつにパーミッション、あとどのパーミッションがを使いますっていうのは相変わらず全部列挙することになるんですよね、きっと。で
だと思うんですよね。
あのプレイ、Google プレイストアからインストールするときに、自分のデバイスが M 未満だったら、
はい、
それが、ま、ずらーって列挙されてこれ全部要求しますよいいですかってなっちゃうんだけど、
うん、
あのデバイスが M だった場合はそのマニフェストにバーって書いてあるけども、あの全部なのかパーミッションによってはなのか、
はい、
インストール時にそれが出てこなくて、
うん、
使うときにあの実際に使う呼ぼうとしたときに、まずマニフェストにちゃんと書いてありますよねっていうのを確認した上で、それからそれをあの、まあ、実際使うっていう、
うん、
あ使いたいですっていう許可を求めるっていうコールをするとあのポップアップ出てきてみたいなことになるのかなと思ってたんですけど、だからあのコード側はあんま変えなくていいというか、
うん、そういう風になってればね多分いいんですけどね、うん、その一応表現がちょっと危うくて、アプリケーションズターゲティング M って書いてあったんで、 M 用にリリースし直したって意味なのか M 以上をターゲットにしたって意味なのかがちょっと不明だったので、
うん、
多少後で調べてまたフォローアップしたいと思いますけど、
アンドロイドの開発やってていつも不思議に思うのは、あのいつもっていうかここ、まあ、開発やってるのはここ1年ぐらいなんで、ここ1年不思議に思ってんのは、結局今だったら、まあ、今ついこの間までは L、
はい、
最新版が L ですと、で L に向けた、あ L で使える API とかそういうものがあのいっぱいあるんですけど、結局だけど L でしか動かないアプリなんてリリースできないじゃんっていう現実があって、
はい、
絶対にそのアップコンパット、あのコンパチビリティライブラリとかサポートライブラリとか絶対に使わなきゃいけないわけですよ、はい、だったらなんで全部その全部それにしないんだろうっていう、そのサポートライブラリコンパチブルライブラリ一切あの使いませんっていうアプリって現実問題開発できんのかしらと、あのあでもあれなのか、 Android TV とかウェアとかのアプリだとそれいらないよってことになるのかな。
もう新しいですからねデータベースがね、
うんうん、でもそれでもね、
でも母艦が、うん、あの L じゃない場合ありますからね。
そうっす
ね、母艦の携帯はなんかジェリービーンとかでだけど Android ウェア使うっていうパターンはありますからね、
うん、それにその今後ね、まあ L だからいいやっつって、で今度 M が出て Android ウェアの M もきっと出て、でそしたらでもやっぱり L のウェアでも動かすようにしたいっていうのが当然アプリ開発者のほとんどの人の要求だと思うんで、
そうですね、
結局コンパチビリティライブラリって使うんだったらなんでコンパチビリティライブラリってわざわざ分けるんだろうっていうのが僕にはちょっとよく分かんなくて、多分なんか理由があるんだと思うんですけど、
うん、まあ、一応でも、うん、今回のが分かんないですけど 4.4 とかの時を見る限りではやっぱりなるだけいろんな機能はコンパチブルライブラリとか Google Play Services の方で実装するようになっていて、 OS をアップデートしなくてもいろんな機能が使えるようにはなんか努力してるっぽいはっぽいですよね、
うん、
だ逆に言うと Android のメジャーバージョンアップであんまり増えることはあんまりないっていうところはありますけど、
そう
ですね、
うんうん、
まあでもなんかさすがにランタイムパーミッションとかはかなり大幅な変更なんで、もう OS 自体の更新ってことになるんですかね。
うん
うん、一応なんか僕入れてみたんですけどね M、
ええ、
今朝入れてみたんですけど、パーミッションの画面はどこにあるのかちょっとわからないんですけどね
設定の アプリの中とかじゃない、
アップス、
うん、
あアップスありましたね、
これは違うか、
あありますね、パーミッションズありました、アップパーミッションズ一個一個のアプリの設定画面のとこにありますね。
お
うん、例えばなんだろう、クロームのパーミッションはカメラ、ロケーション、マイクロフォン、
あでそれオフにできそうな感じですか、
あできそうですね、
お、
はい、どうなるか分かんないですけどでもカメラ、ローケーション、マイクロフォン、クローム的には多分なんだ HTML5 の API で使うんですよね多分ね、
そうですね、
だからまあオフにしても多分動くんじゃないかなと思いますけど、
うん、
うん、そうまあね、 まあ、これはこう順当に変わってきたと思うんで。
そうですね、アプリ開発者にとってはめんどくさくなるのは間違いないけど、でも分かってたことですよねっていう、
そうそう
ことですね。
いや、やっぱ位置情報とかなんか広告表示するためだけにインターネットにつなぐ機能を権限っていうのを必要とするんですよね、
うんうん、
だから例えばなんか、うん、電卓みたいなアプリでも普通だったら何もいらないはずなのに広告出したいためにネットにつなぐとかいうのが出てきて、なんで電卓なのにネットにつなぐんですかみたいなレビューとかがあったりするんですよね。
あ、でもそれってまさにそのユースケースって、インターネット使います、いや嫌ですって言ったら広告出ないってことになるのかな
あ、それってでも変ですよね。
ですよね。
電卓インストールして起動したらネットにつなげますかって出るわけですよね、
うん、
で拒否したら広告が出ないと、うん、いや、そのネットにつなぐはちょっとさすがになんかベーシックすぎる機能なんで、
そっか、それはオフにできないのか
って思いますけどね。どうなんだろう、
オフ、これがオフにされるともうローンチできませんみたいな設定ができるのかな。
あ、まあ多分ユーザーっていうかアプリ側で、うん、本当にこのないアプリ機能がなきゃもう起動もできないっていうのは多分ガードして書けばいいんじゃないですかね、
うん、うん、そうですよね。そうじゃないとちょっと変なことになりますよね、うん、インターネット拒否すれば広告なしで使えますみたいな話になっちゃう
確かに、まあでもそれオフエアプレイモードで起動すればいいって話になりますけど、
ね、ああ確かに、
うん、いや昔あのなんだっけフラッピーバードってあのアプリありましたけど、あれエアプレイモードで起動すると広告が出ないんですよ確かで広告ありにするとあのプレイしてる最中に広告上の広告がこう切り替わってすごい気が散るっていう問題があって、
うん、
エアプレイの方がいい結果が出るみたいなこと言ってましたけどね。そう、うん、まあ
いやそう、うん、パーミッション、まあそうパーミッションはまああのいろいろあるのかもしれないけど、でも予想された方向性です。でそしてアップルはもう前からやってるよっていう、
その
流れからいくと、そのアンドロイドペイっていうやつも、
はい、うん、
そうか、全く同じやつを、
これは本当にあの Google ウォレットっていうのがね前あって、まあ、これは使いづらいってことを僕前も何回も言ってるんですけど、一応それとはなんか関係ないというか
なんか全然もうなかったことにな
かったことになってます
ね。ですよね。あれだって NFC サポートあったのに、なんか
そう、
うん、
いやでももう多分あの指紋認証も新しい端末に入ってきて、
うん、
だからもうほとんど Apple Pay と何も変わらないですねこれ。
そうですね、
うん、うん、
あの指紋、多分指紋認証 API があの Bluetooth の時そうだったんですけど、 Bluetooth LE のサポートとかがなんだったかな、 ICS の時は少なくとも、Android スタンダードな LE の API なくて、
うん、
で、僕はあのその当時、なんだっけ、モトローラのレイザー M、ソフトバンクのやってた 201M ってやつだったんですけど、それ使ってたんですけど、モトローラがあの LE ライブラリ独自に出してたんですよ。でそれで一応開発はできたんですね。でただもちろん、うん、あのサムスンも確か LE ライブラリサムスン用のを出してて、まあ、要するに別々のやつを全部リンクして入れとかないと、あのモトローラでしか使えないとかサムスンでしか使えないみたいなことになったのを4.3 だったかな、ジェリービーンだったかな、キットカットだったかな、で LE の API が表示 Android スタンダードに入ったんですよね、
うん、
あのこのフィンガープリントの API も多分同じ感じで、
確かに
あのデバイススペシフィックな API があのそれぞれ あのマニファクチャラーが提供してるんだけど、それを Android スタンダードのやつを M からやりますよっていう話ですよね、はい
は
い、
多分あのモトロラとかサムソンとか HTC とか勝手にやってるんですよね指紋認証、
うん、
今の Galaxy S とかでは多分使えるんですよね、
ええ、
だそれをこうでもちゃんと合わせてくれるんですかねそれ
いやどうなんですかね。
だってそしたら今の既存のサムソンの方の API を使ってる人は変えなきゃいけなくなっちゃうと困るから、
うん、
彼らとしては両方実装しなきゃいけないって話になるんですかね。
そういうことになるんですよね、うん、
それもなあ。でも結局だからそれこれなんで Android Pay っていう名前なのかなって思ったんですよ、
うん、
なんか結局いろんな機能とかサービスとかがGoogle なんとかとか Android なんとかとか Chrome なんとかっていう風になるじゃないですか名前が。
はい、
例えばこう Chromecast があって Google TV があって、なんだろう、 Android Wear があってみたいな、そこの統一性は何なのってずっと思ってるんですけど、うん、何が Google で何が Android なのっていうのはちょっと思ってて、でも一応 Pay の人のインタビューを昨日見たら、あの Google ウォレットは Google のアカウントに紐づいたものなんだけど、 Android Pay っていうのは Android の機能だから Google のアカウントはなしでも使えるんだみたいなこと言ってました。
なるほど、ええ、それは目から鱗っていうか、なるほど、
はい、僕も最初 Google ウォレットのリブランドしたものなのかなって思ってたんですけど、そういうふうに言ってたってことは、OEM が勝手になんかブランドとかとやってもいいって話なのかなみたいな
ねえ
と思って、ちょっとそこは若干混乱してはいるんですけどね、
うん、なるほどね、
うん、でも各自の OEM がなんか勝手にここのサムソンだとこのカード会社使えませんとかだと、ちょっとひたすらめんどくさいっつうか、まあ、彼らはハードウェアベンダーなんだからそんなことやるなよみたいなあるじゃないですか。
そうですね、
だからそこはどういうふうにやり取りしてるのかなっていう、
うん、
アップルはね、アップルでハードウェアとアップルペイの運用っつうのもね、まあ、カード会社とテイクにやってると思うんで、
うん、
そこがちょっと面白いというか気になりますね。
なるほどね、確かに。だけどそうか、だからまあその指紋認証でカード使えますとか、まあ指紋でロックするみたいなことである以上、そのデバイスに紐づいてるんで あるっていう設定っていうことなんだな、はい、
まあ結局 Apple Pay とかも買い物の情報を直接 Apple にはいかないですからね、
うんうん、
最初のカードの登録の時にアップルのサーバーと多分クレジットカード側で何らかのやり取りがあると思うんですけど、実際に買い物するときはアップルのサーバーとかは全く経由しないんで、そういう意味で Google っていう名前をちょっと外してるのかなっていうのもありますけども、ちょっとよくわかんないですね。
あれ、そういう意味じゃ Android Pay ってやって、ほらクレジットカードとかデビットカードとか多分何枚も登録できるはずじゃないですか。
はい、
その一つとして Google ウォレットっていうものが登録できたりするんだろうか。
ああ、それはなんかあるかもしれないですね。
ね、
うん。Google ウォレットってちょっとね、Apple Pay とかとちょっと違いますからね。なんか実装方法が。
そうですね。僕この全然関係ない話ですけど、この間今自分で持ってるDNS ドメインがお金払わなきゃいけない時期が来たんで、Google ドメインズに移行したんですよ。
はい。
その時も、で、お金払うんですけど、Google ウォレットで払えっていうのが出てきて、あ、そうなのと思って、ボタンを押したら一発で、はい、お金いただきました、さようならみたいなことになって、なんつうのかな、確かに、Google ウォレットは、Google が管理してる、なんていうかペイメントプロセッサーみたいな感じで
そうそうそう、
うん、でちょっとまあそのビザとかその銀行とかと横に並んでるっていうとちょっと言い方変だけど、うん、
そうなんですよね。まあなんかペイパルとかみたいな、
うんうん、そうですよね、
うん、そういうイメージですよね、
うん、
で Apple Pay とか多分 Android Pay っていうのはもうちょっとなんていうかな、カード寄りっていうかバーチャルなカードを提供する、
うん、そうですね、プラスチックのクレジットカードの代わりになるものですっていうことですよね、
うん、うん、まあ詳細がまだ出てきてないし、多分対応するのがね、新しい端末で指紋認証がついてるものだけだなると思うんで、
そうですね、
うん、一応なんか話では指紋認証なしでもピンでもできるみたいなことを見て書いてる記事もあったんですけどね。だから今の既存の Nexus 5とか6とかでも、うん、使えんのかなっていう。
なるほど。
ただ前にね、ペイメントの話聞いたリビルドの時も言ってましたけど、指紋認証がついてるところがポイントであって、手数料をかけずにできるところはそこなんで、普通にピンとかでやっちゃうと、あんまりカード会社的にはうまみがないのでっていうことになるかもしれないですけどね。
うん。
うん、
つまりセキュリティ向上っていう意味でっていう。
そうです、そうです。
うん、
そうすると多分 Google が手数料を払わなきゃいけなくなるとか。
うん、うん
うん。まあそういうのは Google は結構、払ってでもやっちゃいますからね。そこはそういう風にするかもしれないですけど。
そうですね、
うん。
うん。まあちょっとまあもうちょっとなんかどうやって実装するのとかもよくわかんないんで、そうですね、まあそんなにめんどくさくないんでしょうけどね。
うん。うん、 まあこれそうですね、アメリカだと普通にApple Pay とかね使えてますよね。最近は結構店が対応してるのが増えてきたので、
うん、そうですね、ええ、
でも Google ウォレットはまあちょっとあまり便利じゃないんで使わないですけど。
いや、おそらくApple Pay のことはもうさすがに、例えばホールフーズ行ったらそのレジの人たち知ってるけど、
うん、
Google ウォレットってやつはそれは何って聞かれちゃうんだろうなっていう感じはする
でも彼らにとっては違いはないですよね多分。
うん、違いはないはずですよね、うん、
そう。でもアメリカはあんまりまだその NFC 付きのクレジットカードってあんまりない出てないので、
ええ、
この間ヨーロッパの友達に会ったらみんなそれついてるよって言ってて、普通のイギリスとかの端末で買うときはスワイプもしないでただカードをピッてやればよかったので、
うん、
まあ、そういうのが普及すればそっちでも別にいいんじゃねえかなって気もするんですけどね
うん、そうですね
まあでもあれですね、指紋認証がないんで普通のカードだとね、うん、盗んでそのまま使えちゃうからっていうのもありますけど、
うんうんうん、
はい、まあこれもねだから結局、まあ、Apple と一緒なんですよね。
そうなんですよね少なくとも今のところ、うん、
そうだから全体的なイメージとしてこう去年のアップルの WWDC の発表が例えばエクステンションとかサードパーティーのキーボードとか結構それは Android で昔からできたぞみたいなのあったと思うんですよ。で今年はなんか逆で Android が iOS 足りなかったものを iOS からやっと追いついたかみたいなところもありますね。
テキストをまたちょっと Android Pay から話変わっちゃいますけど、テキストを、はい、長押しで選択した後のコピーペーストうんぬんみたいなやつ、
うん、
もうApple、iOS っぽくなって、それをなんかね誰かが誰だったかな、さあ iOS のファンのみんな盛り上がろうみたいな
ツイートをしてたあれはね、だって本当一緒ですもんね、うん、デザインも。
そうそう
ポップアップが出て便利だみたいなこと言ってましたけどね、
うん、
いやでも本当に今のロリポップ以前のテキスト選択の UI は本当ひどいですからね。
うん、
Android 使ってない人は分かんないと思いますけど、選択するとなんか上のアクションバーのとこによく分からないアイコンが4つぐらい並ぶんですよねでそれが何を意味するか全く分からないっていう多分セレクトオールとコピーとカットとペーストなんだけど、どれがどれだか分かんないんですよね完全に、うん、
これはやっぱりその Google というエンジニア主導のエンジニアリングの会社であるっていうところから来てるんだろうなと思ってたんですけど、このコピーとかカットとかのアイコン、これもう誰が何と言おうとコピーでしょみたいなことを言えちゃうっていうのは、うん、まあようやく気づいたというか、
いやどうなんですかね、あんまり文字を使いたくないっていうのはあったのかなと思うんですけどね。
うん、それはでもあれですよね、マテリアルデザインっていうそのガイドとか、まあそのアプリとかを見ててもやっぱりアイコン、うん、なるべくアイコンでっていう雰囲気はするんですよ。
そうそう、
字を並べないで。で、うん、iOS の方はiOS の方は僕そんなになんていうか詳しくないけど、割と最近例えばバッテンじゃなくてキャンセルって字で書けとか、
うん、
バックって字で書けとか、そういう感じがなんかするんですよね。そんなことないのかな、うん、
いや多分 iOS7 で、うん、まあ、いわゆるフラットデザインみたいになってから、
うん、
アクションのボタンは全部アイコンを使わずに文字でみたいな風に、まあ、前からそういう傾向ありましたけど、はっきりそういう風になってると思いますよ。
ですよね。なんかだからそれ、うん、マテリアルデザインって言ってるやつ、Google が推してるやつとは結構真逆というかかなという、うんうん、感じはします。
まあアイコンが本当に分かりやすくてね、ユニバーサルに分かりやすければいいですけど、
うん、
あれだと分かんないですね本当に。
そうですねアイコン選ぶのはまあ確かに苦労しますけどね、なんかアプリでなんかの機能を作った時にそれを表すアイコンは何だっていう。
ああ、
うん、
そうなんですよね。だってもう、シェアボタンとか、
うん、
シェアのアイコンっていうんですかね、
うんうん、
あれって本当にプラットフォームごとにまちまちじゃないですか。
はい、
なんか iOS だとなんか変な四角から矢印が上に伸びてるやつで、
うんうんうん、
で Android だとなんか点が3つ並んでるの三角形みたいなやつですよね、うんうん、
線でつながってるみたいなやつ。
そう、うん、 で、あれって確かその Google のアプリ、例えば Gmail とか Inbox みたいなアプリの iOS 版でもその Android のアイコンを使ってるんですよね、共有、うん、で、うん、それがだからそのプラットフォーム、違うプラットフォームのアイコンを持ち込むなみたいな感じで iOS ユーザーは嫌ってる人が結構多いっていうふうに言いますよね、うん、プラットフォームで統一されたアイコンのそういうなんていうかタミノロジーみたいなものがあればいいですけど、なんか独自の世界観でアイコン、違うアイコン全然使われると困りますもんね。
そうですね、Google は一応マテリアルデザインについてはマテリアルデザインアイコンズとかっていうのを、
はいはい、
オープンソースなのか CC なのか分かんないけど公開してて別に誰でも勝手に使えるようになってると思うんですけど、まああれもだからみんな同じアイコン使おうねみたいなことなんだろうなと思うんですけどね、
うん、まあそういう一つの世界観の中でっていうのはありですけど、うん、プラットフォームまたえちゃうとね、
そうそうそう、それを iOS に持っていくっていうのはまた全然別の話
そうそうそう、そこはありますけどね。何の話でしたっけ。
ね、まあAndroid Pay も去年の WWDC とのっていう話ですね。
あ、そうですね。あ、そうだ。うん。あ、一応その新しいテキストのやつも見ましたけど、まあ格段に分かりやすくなったと思います。
うん、
一応ね、それと補足してなんですけど、M のプレビューを入れたらフォントが変わりまして。日本語の、ノートフォントっていうやつになりましたね。
これ前は何だった
の。前はですね、モトヤシーダが元になっている独自のフォントだったと思うんですよ、
うん、
確かモトヤフォントですね、そうそう、
うんうん、
これがノットサンズ CJK に変わりました。で、元っていうのはノートーフっていうのの略で、 Google と Adobe かなが協力して作った全部の書体を網羅するフォントなんですよね。で、中国語とか日本語とかいろんなフォントを全部組み合わせてフォントを作ることができるんですけど、多分 Android の M には、まあ、全部のグリフを含めたフォントが多分入ってる、あるいはまあサブセットかもしれないですけど入っているようです。で、最初日本語を表示してみたときに、あ、綺麗なフォントが出るなと思ってちょっと喜んでたんですけども、まあ、2つほど問題がありまして、まずその長年の問題だった中国語フォントが出てしまうというのが、解消されてないですね。
ん？あ、そうなんですか？
はい。
ほう。
例えば直る、直線の直という字とか、あと侵入の入。入るという字とかは中国語版のノートフォントが出るようになってますね。なので、日本語の中でなんか前より違和感は減ってるので気づかないは気づかないんですけども、ちょっとここの辺おかしいなとか作りが変だっていうのが未だにあります。
なるほど、
うん、ここはもう 10年近くやっててまだ直んないのかよっていうことなんですけどね。まあ直し方っていうか、一個のフォントを文字コードを持ってきてどのフォントで表示すべきかっていうのは明らかでないので、
うん、
今は Android の場合はシステムの言語設定が日本語の場合は日本語優先になってなるんですよね。
はいはいはい。
で、僕の場合はまあ英語で使ってるので中国語が上に来ちゃうですね。
うんうんうん。
で、ルートを取るとなんかエトセの下にあるなんかフォールバック .xml とかいうので順番を変えられるんですよ。
ほうほう。
はい。で、昔はそれやってたんですけど。
知らなかった。
最近はね、もうルート取るのもだるいんで、
うん、
やってないんですけど。まあ多分 Apple とかはそういうのならないんで、もうちょっとちゃんとというか、
うん、
言語判定をして、日本語っぽい墓地が多いから、ひらがなが入ってるから日本語とか、まあ一番簡単なやり方だとそうと思うんですけど。
そうなんですよね。やってくればね。うん、例えばそのツイッターのアプリとか翻訳機能がもうあるじゃないですか。
はい。
なんだ、日本語のツイートを選ぶと日本語から英語に、あ、僕もその英語で普段英語モードの携帯ってその Nexus 5英語で使ってるんですけど、
はい、
だから日本語のツイートを選択するとトランスレートフロムジャパニーズとか出て、一応その Bing のトランスレート結果が出たりするんですけど、うん、ってことはこれってツイッター的にはこれは日本語ですって分かってるわけですよね、この情報がどうにか分かればあの
そうですよね、
うん、フォントを選ぶのはできるはず。
はい、逆に OS X とか iOS とかでもあの絵文字とかを混ぜたりとか中国語にしかないフォントを混ぜると全部が中国語フォントになったりしますよね。だからどっかでテキストを表示するときに言語認識を一回してからどのフォントでレンダリングするかっていうのを内部的にやってると思うんですけど、うん、
それだけど Google なんかこう後の話なのかもしれないけど得意なんじゃないのかっていう
確かになんでやってくれないのかっていうね。
あれものすごいそれについてすごい頑張って宣伝してなかったっけみたいない
やこれ本当でも直す気がないのかもしれないですけどね。
うん、
まあ、あともう一つ、あ、もう言ったかな、わかんないですけど、もう一つの問題はこのノートフォントってすごい綺麗なフォントなんですよ。
はい、
でアプリによってはちょっと違和感がありまくるっていうのがありますね。あの英語フォントが例えば丸っこいフォント、まあ、エイリアル系のフォントとかを使ってるところに日本語が出てくると、うん、そのすごい綺麗な文字が出てきて、まあ、非常に違和感がある。これ見てみないと分かんないと思うんですけども、もっと丸っこいバージョンのフォントが欲しいなっていうのはあります。
なるほど。
なんですよね。ただこれ iOS も最近のバージョンで、例えば Facebook メッセンジャーの iOS の新しいやつは中国語フォントになったらしくて、あと Apple Watch のデフォルトフォントも中国語版の漢字フォントらしいですよね。だからこの辺はもうユニコードを直すしかないんじゃないかっていう気が最近僕してますけどねもう反ユニフィケーションとか諦めようよみたいな感じに、うん、
これってあれですかね、あの一番漢字のその数が多いのは中国語なんだから、
うん、
あのデフォルト日本語にすると中国人にとって逆にその豆腐がいっぱい出まくって困るじゃないかと、
はいはい、
いう話なんですかね。
まあそうですよね。
うん、
うんうん。
あ、まあ単純にユーザー数が多いっていうのもある
から。ユーザー数も多いしね。まあフォールバックの順序はでも小さい方にしてくれてもいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。
うん、そうですね。てかなんで選ばしてくれていいじゃないかって気がします。
そうそう。まあルート通んなきゃできないから、
うん、
うん、それをねエクスポーズしてくれればいいんですけどね。そうなんですよ。まあでもこの反ユニフィケーションっていうのを諦めたら結構パンドラの箱になっちゃいますけどね。
うんうん。
あの、なんだろう、日本語の、あのなんていうんですか、そういうの。字がいっぱいあるじゃないですか、名前の字。
はいはい、はい。
違うやつがね。
ええ。
なんか、高橋の高っていう字で、なんか多分15個ぐらいありますよね、本当は。
うん。そうそう。斎藤さんの斎とか。
あ、そうそう、渡辺の渡とか。
うん。
うん、そこは言い出すと多分切りないんでしょうけど。
うん。
なんか、絵文字とかで1万、なんかね、なんか何千文字も追加してるのあれがあったら漢字もうちょっとやってもいいんじゃないかなみたいなありますけども。
そうか、それであれですよね、あの、あ、そうか、これ今話す話じゃない、
いや、もう先やっちゃってもいいですけどね。
絵文字の意味が違うって、あの、
そうなんですよ、
そう、ね、絵から受ける印象が違うってやつもなんか割とそこつながってますよね。
そうそう、これアフターショーで話すようにしてたんですけど、うん、先にやっちゃうとなんかね、絵文字ってあれですよね、日本のキャリアが作ったものが元になってるんで、海外の人が使うときに全然意味が違ってることがあるんですよね。で、具体的なやつだと、なんか日本の元の文字では、居眠りしてるアイコン、
うん、これ衝撃だった。
そうそう、で元々は居眠りアイコンなんだけども、で最初にデザインした人が、絵文字デザインした人がこう鼻から鼻水が出てるやつ絵になっていて、でこれは日本の漫画アニメとかでこうね、あの、ね、寝てる時に鼻から鼻水が出てるっていうのがよくある描写なんで、デフォルメとして使われてたんですよね。だけどこれ海外の人がこのアイコンを見て、あ、なんか風邪ひいてるっていうアイコンなのかっていう思って、これを風邪ひいちゃった居眠りみたいな感じであのやってる、使われてるケースがすごい多いみたいですね。
うん、いや、これが、あ、そうか、寝るとき鼻水出すの日本人だけなんだっていうのがすごい衝撃的でした、ね。
そうそうそう。あ、鼻水、居眠りじゃなくて鼻ちょうちんっていう。
うん、鼻ちょうちん。
そうそう。で、 もう一個が、鼻から息が出てるやつかな。で、これはいわゆる日本で言うとなんか、ドヤ顔みたいな感じで、俺はやったぜみたいな感じの、
うん、
鼻から息が出てるやつも、外国人、日本以外から見ると、これはすごい怒ってるように見えるっていうことですよね。
うん。
うん、そういう違いがある。
いやでもこれね、この絵文字の話長く流してもしょうがないのかもしれないけどいやいや、それは確かにユニコード的にはこれはこういう意味だよっていう設定があるんでしょうけど、うん、所詮絵なんだからなんか2人の間で通じればいいじゃないのっていう。
確かにね。
うん、でもどんな使い方でも、うん、
これって言えば昔から日本のキャリア感でもあって、
うん、
ドコモの絵文字とAU の絵文字で微妙に表現が違うので、その昔って統一されてなかったじゃないですか。今もそうかもしれないけど、
はいはい、
だからなんかこっちでは花束のつもりで送ったらなんかすごい枯れた花みたいなのが表示されるってあるじゃないですかそれのね、ミスコミュニケーションの元になりますよね。
うん、そうですね、確かにね。いやだからそういう意味で、その、なんでグリフっていうか、この絵、うん、絵が、共通化されるのは、確かに嬉しいんですよ。これを絵を送ったら相手も絶対この絵を見てくれるんだっていう。
うんうん、
それは確かに必要だと思う。だけど、意味は、まあ、なんか、いいじゃないのっていう、
うん。
絵文字なんだから、所詮はっていう。
ね、この今、ツイッターで、オブジェクトエクスプローシブさんから来てる、豆腐オンファイアっていうのはすごい有名な絵文字ですね。うん、これ幼稚園の、日本の幼稚園の名札アイコンなんですけど、ま、日本の人以外から見ると、ただの豆腐が、なんか燃えてるみたいに見えるっていう。
これ豆腐オンファイヤーって言うんだ。知らなかった。
多分 Google で豆腐オンファイヤーって Google と出てくると思うんですけど。ま、これ名札はわかんないですよね。全然。
うん、これはわかんない。確かに。いや、だってこの名札見たことある人でも、パッと見わかんないかもしれない。
わかんないですよね。なんか、顔が書いてあって、その、なんか忍者みたいなキャラクターかなって思いますよね。パッと見は。そうなんですよ。まあ、すごい脱線しましたけど、なんだっけ。そう、フォントの話でしたね。
そう、だからまあ、その、ユニコードのそのね、統一、統一化を諦めようっていう、諦めると広がる世界がいっぱいあるっていう話ですね。
でした。うん、まあなのでちょっとね、これわかんない、ノートフォントにそういう多分太さは調節できると思うんで、今ちょっと細いバージョンが出ているから違和感があるのかもしれないんですけども、
うんうん、
まあそこら辺また変わっていくことをちょっと期待してます。
うん、
うん、まあ M の話はでも他はあんまないかな。あ、
何ですかね、
Now on Tap っていうね、
はいはい、
Google Now をアプリ内からできるというのがあって、まだ M のプレビューを入れた感じでは使えなくなっているので、
うん、
ちょっと実際の使い方は分かんないですけど。
いや、そう、これアプリの方はコード一切書き直さなくていいんですってあの人が言ってて、
うん、
それで一番最初の例が Spotify でなんか曲聴いてて、なんだっけ、あのアーティストの本名は何ですかみたいな、
はい、
What's his real name かなんかっていうことを言って、そしたら Google Now が教えてくれて、
そうそう、
でその今 Spotify でこの曲を聴いてるから His っていうそのコンテキスト依存のやつをちゃんと Google Now が分かったんだよ、すげえだろみたいな、
うん、
デモだったりしたんですけど、まあまあ要するにその Google Now 向けにコード書かなくても Google Now 側がアプリに今どんな文字が出てるかとか、まあ、アプリで今ユーザーが何をしてるかっていうコンテキストを、認識して、
はい、
でそれに合わせた、あ、なんだっけ、なんつったっけ、コンテキストを認識してメモったんだよな、
まあ、コンテキストアウェアっていうのはね、前回吉松さんが出た時に、
そうなんです、
話題になったんですよね。
いや、なかなか先取り、
先取りしてますよ。
いやいや、まあ、みんな誰でも考えてることなんでしょうけどね。うん、いやいや、うん、まあまあ、いや、そうそう、コンテキストを、認識し、それに対してプロアクティブにアンサーを用意すると。
うん。まあ、プロアクティブというのは、 レトロアクティブではないっていう意味だとすると押す前にもう分かってるということなんですかね。
そうですよね、うん、あでもそうか、あのその Spotify の例はあんまりプロアクティブじゃない感じですけど、
うん、
ねこれが、ほら最後の方に Viber で、私の旦那とやり取りをしましたっつって、あのか、彼女のご主人から Viber でメッセージが来てて、
うん、
なんだっけ、2つあったんですよね。なんとかをなんとかしてくれっていうメッセージと、もう一つ、そういえばドライクリーニング取ってくるの忘れちゃったから取ってきてっていう2つメッセージがあって、
はい、
でその1つ目はなんか割と今までの流れから言ってもオビアスな感じの、サジェスチョンみたいなのが出たんですけど、もう1つ2つともその2つ目のその、どう言えばいいんだろうその2つ目のメッセージに書いてあるドライクリーニング取ってくるの忘れちゃったから取ってきてみたいなやつも、ドライクリーニングを取りに行くっていうのを忘れないようにするっていうリマインダーを設定しますみたいなのが、うん、カードっぽく出てきて、 Google Now のカードっぽく出てきて、
うん、
2つ出てきてなんかすごいでしょうみたいなのが、そうだった。いやでもちょっと待てよ、それも そんなに能動的でもないかな。
だからテキスト情報を拾ってるだけなのか、アプリ側から何らか情報を渡してるのかでいうと前者なんですよね多分。
そうですね、うん、
音楽の例だと多分音楽再生するときってアーティスト情報とかアルバム情報とかってメディア、なんていうんですか、通知とかに出るじゃないですか。
はい。
だから OS 側に渡ってきてると思うんですよね。
うん、うん。
だからそれは多分そこの情報を使えばいいのかなと思っていて。
うん。
から、でもそういうふうになんかアドホックに、このアプリの場合はこうとかっていうふうに普通に Now on Tap 側がコーディングするはずはないんで、なんか画面の中のどの情報が、どのウィジェットに出てる情報が重要なのかっていうのを、ね、判断しなきゃいけないってことですよね。
そうですね。それをだからそのコード書き直さなくていいんですって言ってたけど、実際には多分コードを書いた方がより正確になるみたいなことなんだろうなと。
うん。ヒント付けしてあげるとか。
うんうん。
まあでもメッセージ系のアプリとかだったらもうメッセージをレンダリングがされてるわけですからね。OS 側でどこが、そのなんていうんですかね。Google AdSense の時に。どこからどこまでがテキストかみたいなのと同じことで、
うん、そうですね、うん、
っていう気はしますけど、
うん
うん、いや Google インボックス僕使ってるんですけど、
はい、
あれも結構確かに優秀で、僕の使ってるコワーキングスペースから毎月請求書が送られてくるんですけど、それを To Do ボタンをピッて押すと Remember to pay the bill で、そのメールに書いてある日付のデュー、なんていうんですか、期限が勝手に設定されるんですよね。
うん、
でそのメール側は特に何もしてないと思うんですけど、まあ、メールなんでね、テキストをただ解析すればいいといえばそれもなんですけど、すごく優秀な解析をしてくれるので、
うん、
そういう感じで普通のアプリ内の情報もやってくれればいいですけどね。
そうですね、そうですね、そうか、そうできなくないのか。ついこの間僕もその実は日本東京に行ってたんですけど、チケット航空券取ると、e チケットとかがメールで飛んでくるじゃないですか、
うん、
あのメールはもうインボックス側ではもう本当にこれはフライト の予定だっていうふうに認識されてて、
そう
で日付と時間となってて、で、まあ、カレンダーエントリーみたいなことになってるんですよね、
うん
うん、あれって当然その JAL と ANA じゃなんか飛んでくるメッセージ違うだろうし、
そう
でも解析してるんだよなと。
あれでも面白くて、アナはなんか3週間ぐらい前までバグってたんですよ。
え？
インボックスが。
お。
確かなんですけど、アナのフォーマットが、メールフォーマットのサブジェクトが多分変わったんですよ、最近。で、12月13日、NH7 便とかっていうふうに、新しいサブジェクトがなると、
うん、
まあ、NH7 っていうのが本当は便なんですけど、なんか NH13 っていうふうに前のその、日付の方の数字を取ってきちゃう風になっちゃってて一瞬、
うんうんうん、
で違うフライトが表示されるっていうのが結構あったらしくて、で面白かったのがね、アナもその情報を知ってるから あのメールの先頭のところに Gmail をお使いのお客様、あの上に出る情報は間違ってる場合がありますみたいな書いてあるんですよ。
苦情が来たんでしょ
う、ね、多分来たと思うんですけど、アナかわいそうだなと思いますけど。
そうそうそうですよね、うん、
僕がでもこの間行った時は治ってましたね、
うん、
うん。
宮川さんアナですか？
僕は普段アナですね。
あ、そうなんだ、
はい、帰りはユナイテッドでしたけど、
うん、
うんだからそのね、ナンオンタップまだあの負荷になってるんで、次のベータで使えるようになるのを期待してますけどもね、
うんうん、あのホームボタンを長押しするとその
そうです、
いろいろ出てくるっていう話ですね。
長押しじゃなくてね、もう今使った感じだとスワイプでも出てきますね。今までの Now を使うノリでやると出てきます。
あ、そうなんだ、はい、なるほど。
ただこの今のバージョンだとそれやっても出てこなくなるので、実質 Now が使えなくなってしまったっちょっと不便になってしまいましたけどね。
あれホームで右スワイプとか、
あホームでそう右スワイプするか、あとそのまま使えませんよっていう、うん、あのウィンドウの下を押すと出てくるんで、
うん、
あの2タップ必要になっちゃっただけなんですけどそういう感じですね、まあうん、M はそんな感じなんですけどね。
そうですね、
うん、あとパワーがちょっと良くなったとかまあいろいろありますけど、
うん、
うん、まあ順調な変化っていうかね、
うん、
まあそうさっき言いましたけど、ロリポップが今 10% なんですよね、ユーザー層が、
はい、
ユーザー率、
ええ、
で M が出てもね、まあ、多分1年ぐらいは 10% なんでね。
そうなんですよね、
アプリ開発者は M 向けにコードとか書くの大変ですよね。
うん、本当にフラストレーションっていうのはちょっと違うけど、これはこんなかっこいい動きしちゃうんじゃんわーいとかいうアプリを作ったところで、そのリリースできないっていうか、リリースしてもどうせ誰も使わないんだよなこれみたいなのが結構ありますよね、うん、
ただ一応どっかで聞いた話だと、その 10% っていうのは全体のアクティベーションで見た数字で、ミックスパネルっていうそのアプリのね、ユーザートラッキングをやってる会社の数字だと 25% がロリポップ以上らしいんですよ。
お、あ、そうなんですか。
うん、だから要は実際にアプリを Google アッププレイストアからアプリをインストールして使ってる層に限定すると、もうちょっと率が高くなるっていうことだと思うんですよね。
うんうんうんうん、
多分だから全体ので言うと、本当に何だろう、 Google プレイストアはまあさすがに使えるんだけど、アプリをインストールできないとか、SIM カードちゃんと使えないとか、そういうマーケットも含まれてると思うんですよね、
うん、
だからアプリをインストールして使ってる層に限るともうちょっと多いっていうことらしいです、
うん、なるほど、それはいいニュース、いいニュースかな
まあね、サポートライブラリがあるとはいえ、うん、古いバージョンずっとサポートしなきゃいけないですからね。
まあでも僕がその、まあ、仕事で開発してるAndroid アプリもそうだし、あとブラウザーのモバイルブラウザーのその OS のなんていうか分布みたいなのをなんとなくたまに眺めるんですけど、最近ようやく ICS がだいぶ減ってきたっていう感じで、
お
で、ICS があって、だからジェリービーン全盛期なんですよね、
うんうん
うん、まあ普通なんだけど、でキットカットも増えてきたけど、ロリポップはそうでもなくて、
はいはい、
いやいや、それこそジンジャーブレッド 2.3 系の人もゼロじゃない、 2.3 系の人はもうほとんどいないと言っていい数字ですけど、
うん、2.3 はもううちの会社も多分サポートしてないんじゃないかな最近は。
あ、そうなんですね。
うん、さすがに、
うん、フェイスブックがいまだにフロヨをサポートしてるっていうのがすごいなっていう
フェイスブックは多分もう違うバージョンごとに違うバイナリー出してますよね多分ね、
うん、そうですね、うん、うん、なんか一回使ってみたいと思うんだけど、その古いバージョンどういう動きするのか
確かにそうですね。僕の使ってるツイッターアプリとかはすごい強気にロリポップ1個じゃないと動かないですけどね。
ああ、うん、iOS でも iOS8 でしか動かないアプリってもういっぱいあるじゃないですか、うん、iOS7 ユーザーってまあそれなりにまだいると思うけど、 うん、だからなんか強気に出るってわけじゃないけどそういうのがあってもいいんでしょうけどまあ一方で、まあ、僕が仕事で開発してるアプリはなんかそのアプリで勝負するアプリじゃないから、
うん、
アプリはそのなんか全体のサービスの、まあ、付属物っていうかなので、あのなるべく多くの端末で動いてくんないと困るっていうところもあって、
そうですよね、うん、だからまあ全然ターゲットが違うっていうかね、
うん、
うん、そこはありますよね。はい、じゃあまあちょっと長くなりましたけど M に関してはそんなとこで、
はい、
あなんか次何かいきますか。
なんかあのうんとな何が他に何が来ましたか。アンドロイドウェア、
アンドロイドウェアはもうほとんど何もなかったですよね。
うん、オールウェイズオン
というか多分発表した内容が、
うん、
あの今回が初じゃなかったと思う。
そうですね、うん、
1ヶ月ぐらい前にしたアップデートの内容をただリキャップしてただけだと思うので、
うん、
あまり来なかったかな。まあ、一番面白いのはあのアンドロイドウェアはファッションアイテムなんだって言ってるやプレゼンターのファッションがあまりかっこよくないって言ってますけどね去年もそうでしたけど。
いやあのね、でも僕それ思ったんですけど、彼のあのパーカーをよく見るとあれは多分おしゃれパーカーなんですよ。
あ、そうですか。
よくわかんないけど。ね、いわゆるその、なんだろう、カンファレンスススワグとか、
はいはい、
カンパニーストアで買うとかっていうタイプの、なんだろうな、アメリカンアパレルとかそういうんじゃなくて、
うん、
パーカーなんだけど、あのおしゃれパーカーなんですよ。
な、マジっすか。じゃあ、その、服つながりで、あの僕今朝見たんですけど、あの初日のキーノートじゃなくて2日目の、A タップっていう、
はい、
あれはなんつうんですかね、ラブっていうんですか、
うん
うん、研究 R&D っぽい感じのラブのプレゼンがあって、これがかなり面白かったですよね。
これね、あの、うん、いやこれ Google がこれでしょっていう、そのなんか、なんだろう、ぶっ飛び感っていうんじゃないけど、
そうそう、
うん、
まあ Google グラスとかみたいなノリですよね、
うん、そうですね、
うん、誰も考えつかないというか、まあ、考えついても やろうとはしなかったことをやってしまうっていう、
うん、でしかもだいぶ真面目にあの割といろんな肩書きの人がいて、かなりでかいチームがだいぶ仕事してるみたいな感じだったんだ
そうなんかいろいろ発表してたんですけど、最初に話したのが、ソリっていう、モーションセンサーですかね。
そうですね。あの、はい、すごい高精度な。
うん。
うん、
で、それとジャックワードっていうのが、糸。なんで繊維。
そうそう。ジャックワードで、あの、やってるあれは繊維です。
ですね。
なんですかね。うん。
うん、にちょっと表現がしにくいですけども、うん、服にもうそのまま縫い込めるタイプの回路みたいなものですかね、
は
い、
うん、
まあこれはビデオも見てもらうのが一番いいんですけども、ソリっていうのはその今までだとタッチスクリーンを使っていろんな人間の指の動きをトラックするんだけど、まあ、非常に、限界があると。何が限界かというと、画面がどんどん小さくなるに従って操作できる範囲がものすごく狭くなってって言って、で人間の指の動きってものすごく細かい動きができるのに、タッチスクリーンのセンサーではものすごく大雑把なことしかできないみたいな問題があると。でこのソリっていうのはそのセンサーを使ってすごく小さいスクリーン、小さい動きでもキャプチャーできるようにするっていうのがこのセンサーで、このジャックワードっていうのがその逆で、もう画面を大きくできないんだったらもう服とかは全体を操作するパネルにしてしまえみたいな。まあお互いこれが何ていうか補完し合う感じのものですよね。
そうですね。うん。あのソリっていうのはなんか説明聞いてると、いやこれはあのまさにレーダーなんですよって言っててあなるほどねって思ったんですけど、そのソリの なんていうのチップが見てるあの範囲の中で指をこう擦るとどういうふうに擦れてんのかみたいなのが、指を擦るって割となんか小さい動きなんだけど、それをなんていうかな、その擦ってる大きさに合わせて こうまあまあ、 あのそれはもうグラフがビロンビロン動くだけだったの絵ですけど、うん、いやこれはレーダーなんですって言って、ああなるほどレーダーかと思った、ね、
あれはでも結局まあ今ある例で話だと、まあ、キネクトが一番近いのかなって思ったんですけど、
うん
うん、あれキネクトってね結構で、まあ、横に長いものをこうテレビの前に置いてってなるから誤動作とかも多いんだけども、このソリのやつっていうのは腕時計とかに入れられるぐらいのものすごい小さいサイズに小型化することに成功したので、まあ、ウェアラブルアンドロイドウェアとかの腕時計に入れてその上で手をゴニゴニゴニって動かすとそれがインターフェースになるってことですよね。
そうですね、うん、あのウェアの説明ではなんかもうあのリストジェスチャーってやつがどうだすげえだろって感じでやってましたけどこうなんかソリーを見た後だといやいやそんなあんなの誰もやんねえしみたいな感じだったのが、うん、あの時計の上でなのかもその周りでなのかその指をこう動かすとそのこういうアプリのこういう動作になるみたいなのは、
うん
うん、まあ確かに夢が広がる感じのですよね。
そうですね、うん、いやーなんかジャックワードもそうですけど、うん、基本的に夢が広がる感じのプレゼンで良かったですけどね、
うん、ジャックワードはあのそれでリーバイスがもうその、まあ、開発をしてますっていうかその、うんまあ、ジーンズに組み込むのか分かんないけどっていう風になってて、まあ、リーバイスの人が、ジーンズにこう、縫い込んでる絵とかもビデオの中に出てくるんですけど、
うん、
あれちょっと思ったのはであのでそのジャカードでアプリを操作する例としてあの挙げられてたのがあのボリュームコントロールとかだったりして、あと、
はいはい、
あのまあ、携帯で動かしてるミュージックアプリの曲を選択したりボリュームを上げ下げしたりするのにあのジーンズのとかその生地の上をこう上下とか左右になぞるとそれがその反応してアプリ側にデータとして送られて、曲が次の曲行ったり、音が大きくなったり小さくなったりするっていう話で、でそうかジーンズかって思ったんですけど、これ自転車乗ってる時いいなと思ったんですよ。
お
あまあちょっと音楽を聴くっていうのはあの改正道路交通法が日本であの施行されたんで皆さんダメなんですよ
そうですね
ダメなんですけど、あのまあまあ、 あの他にもなんだろうな、あのちょフィットネス系のアプリのなんか操作したいとかね、うん、いう時にあの携帯出さなくてもそのなんだろうズボンの脇をこういうふうにいじると例えば一時的にそうあの、計測止められるとか、
はい、
ストップウォッチスタートをストップできるとか、
うん、
いいなと思ったんですけど、あれさすがにその自転車乗ってる時に太ももにくっついてる部分にその繊維があるとガサガサ擦れてすごい誤動作するんじゃないかなっていうのを想像して、いやその辺の対策どうなるんだろうっていうのがあの興味津々ですね。
うん、まあでもその擦れてるっていう動作と例えば手で叩くっていう動作はディスティンクティブに違えば、
うん、そうですね。だからそこで多分そのソリがそのそういうことをその違いを割と精度よく判断しますっていうことなんだろうと思うんですけどね、うん、
なんかマシンラーニングっていうキーワードが何回か出てきてたので、
うん、
その違う人の指の動きとかそういうのを学習していくのかなっていうう
ん、
ことは思いましたけどね。
うん、
一応こうレーターディスイヤーには開発キットが出てきて、あの開発者がそういうインターフェースを作れるようになるっぽいですけどね。
うん、
うん、
だ特にあのそのジャックアード の, あの YouTube に上がってるビデオにはあのどういう方がいいかちょっとあのど忘れしちゃいましたけど、あの日本人の方が、
うん、
あの女性が英語でわって説明してて、であと東京のラボでもう繊維をなんかあれこれしてこんなの作れますねみたいなことやってますみたいなのが出てて、
うん
まあ、結構東京チームが絡んでるのかなと思ったりして、
そうあの繊維をねなんか組み込む機械とかもなんか日本に昔からあるやつを使ってますとかいう紹介もあったので、
うんうん、
あとスーツを作るのはなんかすごいイギリス人のポッシュな感じの人が出てきてやってましたけどそういう取り上げられ方なのかなって、日本のねそういう伝統芸能的なところとか、
うん、ああそうですねいやでもなんかすごいあのいや初日のキーノートがまあ、夢が広がるって感じではなかったんで、
そうですね、
うん、それと比較してのこのインパクトの違いっていうのはこのソリとジャックワードすごいあったなと、
うん、そう確かに 毎年の Google I/O って奇抜なことを結構無理やりやろうとしているところがあったと思うんですよね。その Google グラスとかもそうだし、確か2年ぐらい前でしたっけ、いきなりヘリコプターからパラシュートで降りてきて Google グラスで生中継しながらっていうのとか、
うんうん、
まあいいんですけど、なんかちょっと浮き足立ちすぎみたいなところがあって、でその後にいきなりこうコンピューティングエンジンの新しい機能の紹介ですみたいな感じでテンションが違いすぎだろうみたいな感じだったんですけど、
確かに
今年はキーノートはそういう意味ではこう一貫したテーマとしてこう安定期に入っていく Android と、あとはその世界中のね、いろんなマーケットにアピールする使えるソフトウェアとかハードウェアをやっていくっていう一貫したテーマがなんとなく見えて、でその2日目の A タップで奇抜なアイデアっていうのをやってたんで、すごくバランスは良かったかもしれないですね。
うん、そうですね。なんかそうそう、Android もダイスだけで言うと Android の方が世の中にはいっぱい出てるんで、
うん、
だけどその台数の大部分はなんていうかハイエンドじゃない端末を使う人たち で、
そ、 う
でその人たちに例えばその M 出ましたっつって、もうその M なかなか届けられないみたいな事情が今まではあったんだけど、まあ、うん、まあ Android One とかも別に今回初めて発表した話じゃないんで、まあ以前からやってる話ですけど、そういうのをまとめ、なんていうんですかね、地に足のついた Android になったんでですねっていう。
そうそうそう、
うん、
それは思いますね。いや、カードボードの VR とかも今度白朗さんも後で出た時にちょっと聞きたいんですけど、やっぱオキュラスとかなんだろう、サムソンのやつとかってすごいハイエンドな、まあ、ゲームエンターテインメント的な要素ではそれだけのねパフォーマンスとかスピードが必要ってことになるとは思うんですけど、
うん、
でもスマートフォンはもう世界中誰も持ってるわけじゃないですか。だそれを段ボールに刺したらみんなで使えるよねっていうのはすごく最初は冗談かなと去年とか思ってたんですけど、意外とそういう裾野はありなのかなって思い始めてきましたね。
うん、そうですね。なんかまあまあ VR ってこういう言い方あれなのかもしれないけど、なんかファーストワールドプロブレムっていうか、ね、
そうそうそう、
うん、感じが確かにして、いや俺には関係ないなっていうふうに思う人の方が多いんじゃないかと今の時点では、
うん、
思うんだけど、なんかまあああやってカードボードで、まあ、割と手に入りやすい感じで VR で、みんなで遠足にバーチャル遠足に出かけられますみたいな、
そう、
この世界中の学校で やるんですよみたいなことを言われると、なるほどそういう可能性はあるのかっていうのは、
うん
うん、思いました。
映像とかはすごかったですよね。なんか学校子供たちにみんな持たせてね、
うん、
やるっていうの。いやなんかね、僕じゃないですけど奥さんがこの間日本に行った時に京都だか奈良だかのその建物、古い建物を今改築というか復旧する作業をしていて、で中に上の見学が今できなくなってるらしいんですよね、
うん、
でその代わりに下の方に行ったらそのオキュラスみたいなカードボードみたいなのがあって、完成予想図はこうなりますみたいなのをこうつけると 見えるらしいんですよ、 3D で。
ほ
う、うん、それはなかなかこう面白い取り組みかなっていう気がしました。そういうなんかエデュケーションではないですけど、
うん、
ゲームだけが VR の使い道じゃないっていうのが当たり前ですけどね、
うんうん、
なんか常にこうゲームの話ばっかり思っちゃうんで、そういう視点もありなのかなっていうのを思いました、
うん、そうですね。だまあ VR いやそれこそすげえ昔の話ですけど、世界カメラとかねあれは VR じゃないけど
オーギメンテッドリアリティですね、
ああいうのもすごくもちろん面白い、単純に面白いっていう話もあるんだけど、なんか教育用途にすごく役に立ちそうみたいな、まあ、単純にその山の方を見てこう山なんだっけみたいなのが分かるとかね、
はいはい、
いうのを思ったんですけど、なんかまあそういう方面に行くのは確かになんかありというか、そういう時代の学生って楽しいだろうなっていう
ね、
うん、
そうそう、バーチャルリアリティで遠足っていうと確か最初に話したバイリンガルニュースでそんな話題になった気がするな。なんか山行かなくてもオキュラスで山見ればいいよねみたいな話になった気がするオキュラスで行けば遠足で雨が降ることもないみたいなね、
ああ
言ってましたね、そういえば。 まあまあ実際に行くことによる楽しみも全然あるんでね、行かなくてもいいじゃんってはならないですけど、
そうそう、うん、いや絵でしてそういうね、あの起きないはずのことが起きたっていうこと、雨が降ったとかね、そういうことが思い出に残るんでね、
はい、そうそうまあこれはちょっと老害っぽい考え方かもしれないです
けどね確かに
そうですね、なかなか語り尽くせないんですけど
な、でもそんな Google ですけど、
うん、
あ、いや違う違う、これは違うんだと。いや、どうでもいい話なんだ。いや、株価は全然上がんなかった。
上がんなかった。本当だ。
うん。
最近下がってますね、ずっと。
ずっとそうですね。
なんか、アマゾンがめっちゃ上がったんですよね、この間。
あれ、何なんですか？なんかあったんですか？
わかんないですけど。2ヶ月ぐらい前にね、めっちゃ上がりましたよね。
うん。いやまあまあどうでもいい話ですけどね。
いや株式の動きは本当によく分かんないんで、
うん、
うん、
いやだけど一方で、あの初日のキーノートの感想として、これはそのデベロッパー向けではなくて、すごくこう、あの、まあ、市場関係者ってなんつーの、投資家とかなんかそういう方面向けに、あの発表してるようだったっていうような記事を見かけたんですよ、うん、だからなんか、まあ、あの一方でマチュアなプラットフォームですと地道な改善してますっていう発表と、
うん、
あと、まあ、大きな話としてはそのナウオンタップの話につながる、あのマシンラーニングとか、
はいはい、
Google はコンピューティングの会社なんで、そこにあの今までも一番投資してたしベストの環境を持ってると思ってるみたいな話もありつつも、そのカードボードの話とかでも、あのこういう教育に投資してますとか、あの、まあ、デベロッピングワールドにあのどうやってコネクティビティを提供するかっていうのを頑張ってますとか、
うん、
ああいう話って、あのアメリカの Google I.O. のあの会場に集ってるほとんどのデベロッパーには多分関係ないっていうかね、
そうですね、
うん、なんだけどあえてああいう発表するのはあの投資家向けなんじゃないかっていうことを書いてるのがあって、うん、そうかと思ったんだけど、その割に別に株価には影響ない
影響なかったまあ投資家向けかどうか分かんないですけど、そのなんだろう、カードボードとか、あとプロジェクトバルーンでしたっけ、
ええ、
あの気球にインターネットルーターつけて飛ばすやつとか、なんか、それやっても何にも面白いメリットなさそうなのにやっちゃうっていうのが結構、うん、これが世界を良くするっていう風に言っちゃえば何でもできるっていう見方なのかなって思って、それは Google っぽいですよね。
そうですね、あのなんか途中で改めて Google のミッションって何だったっけって思い出したら、あの、うん、その Organize the information around the world みたいな、
そうそうそう、う
ん、なんかそんなようなことって、あの、まあ、割と我々昔から言ってた話だと思うんですけど、
うん、
で そこにまとめると、そうか、何でもまとまるし、あの GoPro16 個並べたあのカメラとかも、
うん
うん、あのそうかそうか、あれでその人間だ誰もが行ける場所じゃない場所にたまたま行った人がそういう映像を撮ってきてくれたら、またその世界の情報をみんなでシェアできるだろうみたいなこと言われると、あ、そうですねって思う、
うん、
みたいな。
そうですよね、
うん、
いや、あの気球とかも一番コントラストになるのは、最近 Facebook がやってるインターネット .org ってやつなんですよね、
うんうんうん、
でインターネット .org って僕詳しく分かんないですけど、無料でインターネットのアクセスができる、まあ、回線とか機械とかをいろんなところに用意する代わりに、でもアクセスできるのはなんか限られたウェブサイトだけ、
うん
うん、Facebook を含むみたいなね、なんかそう昔の AOL みたいな、なんかそういうやり方を感じてしまって、
うん、
すごくそれに反発してる人も結構いますけどね、インターネット .org って言いつつ提供するのは本物のインターネットではないみたいなこととか、
うん、
でもそれはでも Facebook のミッションっていうのは、世界中の人たちにいろんな情報をアクセスできるようにするっていうのは Facebook のミッションじゃないんで世界中 あのも
う
トランスペアレントな人間関係にしましょうみたいな、
うん、
なんかいろんな人たちとつながってソーシャルな世界を作りましょうっていうのが Facebook なんで、まあそれは全然ミッションに反してないですからね、
うん、
そうそう、アマゾンの株価が上がったのは AWS がめちゃめちゃ売り上げが多いかららしいです。
そうかそうか、その発表をしたからですね。
はい。
なんか今まではしてなかったけど。そうだそうだ。
なるほどね。
うん。
うん、はい。 まあフォトーズの話もあるんですけど、ちょっと長くなりそうなんで、はい、アフターショーにしましょうかね。
はい、
はい、
なんか どこがアフターショーなのか分かんなくな
っちゃった。分からなくなっアフターショーにするべきやった話を最初にしちゃってるんでまあいいんですけどね。はい、ちょっとね、一旦、まあまだまだ続きますけども、
はい、
一旦本編ここで切るってことで、rebuild.fm/94 からショーノートは見れます。あのスポンサーいろいろ最近問い合わせをいただいてるんですけど、まだまだ募集してますので、rebuild.fm/sponsor というページから、あの、連絡をしてもらえるといいと思います。あの、バイリンガルニュース効果で、今、iTunes のランキングベスト3ぐらいに今います。あの、一瞬トップになったらしいんですけど、僕寝てまして、ちょっとスクリーンショットは撮れなかったんですけど、
はい、
バイリンガルニュースも結構強いんで、あのまあランキングいろいろね、あの変な仕組みで動いてるので全然正しいランキングじゃないんですけども、そういうメディアなんで興味ある人いたらスポンサーなどなどお願いします。じゃあそういうことで一旦本編は締めるということで、吉村さんでした。
はい、ありがとうございました。
どうも。